おはようございます。私は成長の絵本部講師の前田さと子です。今回も谷口正信成長の絵総裁の著書成長の絵ってどんな教えをテキストに、心の法則と言葉の力というテーマでお話をさせていただきます。私たちは朝起きてから夜寝るまで常に何かを考えたり思ったり感じたりしながら日常生活を送っていますね。人は皆心を持っていますが、心とは一体何でしょうか。辞書で調べると、本心、性分、考え、判断、意思、思いやり、気持ち、記憶、などなどのたくさんの意味がありました。確かに、心とは一言で言い表せないくらい大変複雑で奥深いものです。心は習慣性があり、それにより一定の方向へ動く力があるので、自分自身でもコントロールすることが難しいものです。成長の家では、心が人生を作っていると考えます。そのため、成長の家では、この心こそ、私たちの運命を左右する重要なポイントであると考えます。仏教の言葉に、唯心所言という、四字熟語がありますが、これは私たちの人生は、ただ心が表したところのものである、という意味です。自分が何者であるか、という自覚が、とても大切なのです。まず、この心についてお話をいたします。ここで本日のテキスト、成長の家ってどんな教えの41ページから43ページを引用いたします。ご存知のように、人間の心は非常に複雑です。自分の意識が及ばないところにも心は広がっている。自分で理解できない自分の心もあるのです。それについて説明しましょう。人間の心は氷山に例えて説明することができます。ここに氷山が一つ海に浮かんでいるとします。そうすると、氷は水より比重が軽いので浮きますが、この浮いている部分が現在意識にあたります。現在意識とは簡単に言うと、自分でわかる自分の心です。その一方で、私たちは夜寝ると夢を見たりして、その中で、あ、こんなところは知らないな、という場所にも行ってくる。また、夢の中では知った人にも知らない人にも会います。目が覚めたら、そういう夢を見たことも忘れてしまう。つまり、私たちの中には、自分でもわからない自分の心があるわけです。我々はそういう意識の下に潜っている心を持っていて、それを心理学では潜在意識とか無意識と呼んでいます。このように心を二つに分ける人もいれば、もう少し多層だと考える人もいますが、成長の家では、簡単に二つに分けて考えます。現在意識と潜在意識の二つが一人の人間の心を構成していると考えます。引用を終わります。このように私たちの心は非常に複雑で奥が深いものです。現在意識では個々バラバラの意識を持っていますが、心の底の方、意識されない潜在意識では、共通の心を持っていると考えられます。例えば、同じ言語の文化を持つ人は、同じ言語の文化を持つ人間としての共通の意識があり、さらにそのずっと奥には、神様の心が存在していると考えられます。一説には、現在意識は心全体の 5% に過ぎず、潜在意識が約 95% も占めていると言われます。ですから、現在意識でいくら物事を成就したいと思っても、潜在意識が反対のことを思っていたら、そのことは成就しないのです。例えば、現在意識でいくらあの学校に入りたいと思っていても、潜在意識で自分には無理だと思っていたら、その希望は叶えられないということになります。ここで本日のテキスト、成長の絵ってどんな教えの45ページから、46ページを一部省略して引用いたします。 このような複雑な構造を持った潜在意識も含めて、ただ心で表現したところの人生を、私たちは毎日送っていると言っていいわけです。決して初めからある与えられた人生、動かしがたい人生ではない。私たちは刻一刻選択しながら自分の人生を作りつつあるのです。我々の生き方を選んでいる人生の創造者なのですから、正しく選べば正しい表現が行われるけれども、そうではない選択をすることが我々の問題になってくる。また、多くの人間の選択によって社会が動いていきますから、間違った選択を大勢が行えば、社会の問題にもなる。引用を終わります。このように、心がすべてを作り出す人生の創造者だとすると、私たちは日々、心で思った通りのものをこの世界に表しているのです。例えば皆様は食事をどうやって作りますか？まず何を作ろうかと心にメニューを思い浮かべるでしょう。今日はカレーにしようと心に描いたら、市場へ行って玉ねぎや人参やじゃがいもを買って、それを下ごしらえして鍋に入れ調理したらカレーが出来上がります。このようにまず心に描いたものが形となって現れてくるのが、この現象世界です。現象世界とは、本当にある世界そのままの姿ではなく、心が仮に作り出した世界のことです。また、この世界はレストランのようなものです。レストランでコーヒーを注文すれば、コーヒーが出てきます。コーヒーを注文したのに、ラーメンが出てくることはあまりありません。心で思って、言葉で注文した通りのものが出てきます。すべて形あるものは、心が元になって、言葉によってそれが具象化して、この世界に現れてくるのです。ここで言う言葉とは、今お話ししているような発声音だけではありません。成長の家では、心、空、意の三合といって、体によって表現する行動や態度、表情や衣装、口によって話す言葉、心の中で思うこともすべて言葉であると考えます。このように私たちは、体によって、口によって、思いによって、心を表現しています。しかもそれが三合となって働くので、日々の良い行い、良い言葉、良い想念を繰り返し表現することで、善行は善合となって、私たちの環境や運命や肉体を創造していきます。これとは逆に、悪い行い、悪い言葉、悪い想念を繰り返せば、悪業となって悪い結果を形作ることになります。ですから、言葉というものは大変重要なのです。ここで本日のテキスト、成長の家ってどんな教えの137ページから、138ページを引用させていただきます。講話の中で、心、空、意の話をしましたね。仏教でいう三合のことです。我々が神の子の実相や仏を表すのは、この心、空、意によって行います。おはようございますというのは、空。発声音できちんとおはようという親愛の情を伝えて、また、体や表情、心によってニコニコと笑顔を作りますね。暗い顔をしておはようございますという人はあまりいませんから。そして心、意からの親愛の情を込めておはようございますといえば、これでちゃんと心、空、意の三合による愛の実践になるんですよ。そのようにして毎日、自分の中の仏や神の子を表現する実践をしていただくと、それに伴って周りの人々の反応が変わってきます。自分にも良い習慣がつきます。朝の挨拶が意識しないで自然に出てくるようになる。こうして私は仏である、神の子である、家族も仏であり、神の子であるという自覚が現在意識から潜在意識のレベルにまで浸透していくことになると思います。 3号による真理の実践を継続していくことをお勧めします。引用を終わります。各地の成長の絵で行われている練成会では、ありがとうございます、ありがとうございますと感謝の言葉を繰り返し唱えたり、成長の絵独特の座禅的瞑想法である深層観をしたり、お経をあげたりします。練成会とは合宿形式で成長の絵の教えを学び実践する集いのことです。さらには、嬉しい時にも、そうでない時にも朗らかに笑って生きることができるよう、笑いの練習をしたり、私は神の子完全円満、これから毎日あらゆる点で、一層良くなる、必ず良くなる、という言葉を何度も唱えたりするなど、徹底的に良い言葉を使う練習を行っています。言葉には、物事の本質を表したり、人々の心を清めたり、運命を量化したりする力があるのです。その結果、人間神の子の真理を知り、言葉の力によって心が明るくなり、人生が改善された体験がたくさん生まれています。ここで長崎県西海市にある成長の絵総本山の練成会に参加された方の体験をお話しさせていただきます。ご本人の希望で、加盟とさせていただきますが、神奈川県にお住まいの山田真一さんの体験です。山田さんは以前、ウイルス性髄膜脳炎という脳の中枢神経にウイルスが入る病気にかかって、意識が錯乱状態に陥ってしまい、入院中病院を抜け出して実家の3階から飛び降りてしまいました。幸い、前歯が折れるなどの軽傷で済み、現在は後遺症もなく仕事にも復帰し、以前のような日常生活を送っています。このような経験をされた山田さんは、昨年1月にご夫婦で健老練成会に参加されました。その時の感想文を読ませていただきます。今回は妻と2人で参加しましたが、ご先祖様も一緒に参加しているような気がして、本当に素晴らしい、楽しい、笑いの絶えない練成会でした。講師職員の皆様の温かい雰囲気の中での堅牢は、本当に自分は大病をしたのだろうかと疑うほど無限力を発揮することができ、休憩時間には笑いが絶えることなく、とても充実した時間を過ごさせていただきました。堅牢とは万物に感謝する思いで、無我になって労働奉仕をすることです。講話では、総裁谷口正信先生の教本、観世音菩薩参加の、幼児倒れても喜び失わざるは、すでに歩行している事故の実相を、親の歩行の中に見て、事故が歩行できること、疑わざるがゆえなり、と説かれているのを解説され、幼児が親の姿を見て、立ち続けることの尊さは、我々が実相を見て、いつか神の完全性を表現できるまで、何度倒れても立ち続け、挑戦し続けることと同じ意味なのですよ、と教えてくださり、私の胸を強く打ちました。そして自分が重い病気と事故に遭ったことは、失敗でも挫折でもなかったんだと、魂が解放される思いで、希望がまた心にたくさん、ふつふつと、込み上がってくるのを感じました。これからも生きていく上で、いろいろなこと、どんなことがあっても、親の立つ姿を真似る赤ちゃんのように、自分も神様を表現できるまで、何度でも何度でも失敗、挫折などと嘆くことなく、明るい気持ちでできるまで、挑戦し続けたいと心の底から願う気持ちが現れました。2014年を、成長の絵総本山でスタートし、ぐんと成長できるすごく良い一年になると思います。今度は7日間の練成会に家族と一緒にゆっくりと受けたいです。以上が山田さんの体験です。山田さんは重い病と大きな事故を経験されましたが、観世音菩薩参加の真理の言葉の力によって希望を取り戻し、明るく 挑戦し続けることを決意されました。このように言葉には人の心を動かし、より良い運命を作る力があります。皆様も日常生活の中で明るい言葉、嬉しい言葉、賛嘆の言葉、感謝の言葉を表現し、心の法則と言葉の力を駆使して、素晴らしい人生を送っていただきたいと思います。最後に、本日のテキストではありませんが、谷口正信、成長の絵総裁の著書、日々の祈り、神、自然、人間の大調和を祈るの213ページから214ページを引用いたします。ああ、神様、私は今、あなたが作られた実在世界の真、善、美を如実に感じます。名目して周囲の響きを感ずるに、真なるもの、善なるもの、美なるものをありありと心に描くことができます。ですから目を開けて周囲を見ても、真なるもの、善なるもの、美なるものを見通すことができます。現象世界にそれがまだ十分映し出されていなくとも、私は真善美の痕跡を見つけ、真く意の言葉の力によってそれを引き出すことができます。それが私の喜びです。生きがいです。使命です。私の運命はこうして善なる方向へ着々と形成されてゆくのです。この真理を教えたも愛なる神様に満口の感謝を捧げます。ありがとうございます。引用を終わります。それでは本日が皆様にとって心豊かな一日となりますようお祈りいたしまして、お話を終わらせていただきます。